マーク廿日市。この番組はいくつになっても生き生き働けるまちづくりを応援する番組です。お相手はパーソナリティ佐喜多恵美子です。少子高齢化が加速する昨今、労働力の減少はますます深刻な状況となっています。そんな中、実際に生き生きとやりがいを持って働いているシニアが活躍する企業の取り組みをご紹介します。今日のゲスト第1回目はコンディトライフェルダーシェフ田頭京さんにお話を伺います。今日のゲストです。今日のゲストはコンディトライフェルダーシェフの、田頭京さんです。
よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。まあ皆さんにはおなじみのお店かとは思うんですが、私も大好きでよく通わせていただいておりますが、
ありがとうございます。
まずは自己紹介からお願いいたします。
はい、自己紹介ですね。
はい、
ドイツのマイスターの国家資格を持ってる、今廿日市上平でアットフルエの方で店を営業しております田頭と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい。実は先日取材に伺わさせていただきまして、
はい、
多分今皆様のお手元に届いている頃だとは思うんですが、西広島タイムズ、こちらの方にね記事が載っております。
はい、
シニアワーク、この支援、あのシニアの方のね、
はい、
いろいろな働き方を支援するということで、取材を行ったんですが、こちらでね、はい、田頭さんの方にも伺いまして、いろいろお話伺いました。はい、ぜひね、皆さんにこの手元にね見ていただきながら、聞いていただければいいかなというふうに思います。西広島タイムズと、あと回覧板の方で
廿
日市地区の方には配られると思いますのでね、
はい、
ぜひご覧ください。で、フェルダーシェフなんですが、私ももうずいぶん前から通ったりしておりますが、
はい、ありがとうございます。
はい、今お店ができてどれぐらい経つんでしょうか。
2001年のオープンですので、だから来年が19年目に入るんですかね。
そうですか。
はい、もうそろそろ20年近くになろうとしてます。
いやー、もうね、本当にもう皆さんに廿日市の方、まあ近郊の方ね、皆さんに愛されているお店かと思うんですけれども。
ありがとうございます。
はい、どうですか、今までこう18年、
はい
ね、17年、18年やってこられて、随分変わったこともあるんではないかなというふうに思うんですが、スタート当時と今と、ね、
はい、
はい、どうでしょう。
それはもうめくるめく日々変わってるっていう感じですかね。
はい、
はい、まあ、もちろん従業員、働いてくれてる従業員の数とかもそうですし、うんうん、あと今いわゆる労働環境であったりとか、もう本当に商品も自身もかなり作り込めるようにも、技術もやっぱり日々向上しておりますので、
うん、
本当変わったといえば、もう日々変わってるっていうのが状況ですかね。う
ん、従業員さんもだいぶ増えた感じですか。
ね、逆に増えたり減ったり、逆に一時期マックスで増えた時と、
うんうん、
逆に今ちょっとこう減りつつというか、
うん、
要するに一度働いてた子が結婚して出産を迎えて、また今戻ってきてるというような現象が、
なるほど、
なってきてますね。
はい、そうですか。なるほど。お店自体も最初は、上平ですかね、
はい
はい、こちらの方に1店舗のオープンだったんですけれども、 その後また新たなお店を作られていますよね。
はい、はい、そうですね。笛の方にメールというパンの方の専門も、うんう
ん、はい、
はい、
なんかね、街灯もすごい可愛くておしゃれな感じで、
そうですね、
うん、女性がいかにも好きそうな感じのお店ですよ ね、
すね、
はい、
ちょっとうちの店とは雰囲気を変えたかったのと、うんうん、だからあえて名前を一緒にしなかったというか、
うん、
最初はそこを伏せるわけではないんですけど、違うカラーで攻めたいというふうに思って。
そうなんですね。
まだそういう力があった頃ですから、ね、はい、
はい、メールさん、
そうですね、
はい
はい、
こちらはフェルダーシェフさんとの違いというか、どういった感じでしょうか。
はい、基本最初うちの方でずっとパンとお菓子と両方やってたんですけど、どうしても釜がぶつかったりとか、うん、発酵が上がってきたとかでですね、
うん、
それをちょっと分けたくて、工房パン工房と思ってたのところに、たまたま急にいいお話を習って、
うん、
完全に工房を分けようということで、う
ん、は
い、メールの方がパン工房になってまして、うん、フェルダーシェフの方でお菓子工房という形で作業が 私がお仕事をしてますね。
あ、そうなんですね、はい。まあ、でもそのメールさんで作ったパンをペッターシェフさんの方にも、
はい、そうですね、
といった感じで
1日2回お互いの商品を、はい、あの
交換というか、
そうそうそう、はい、まさにそういう感じですね。
ながらどちらのものも食べることができますし、はい、またそれぞれの道で、あのお店でね、
そうですね、
また感じが全然違うので、はい、フェルターシェフさんしか行ったことないよという方にもね、はい、メールさんの方にもお出かけいただけたらいいかなと思います。
ぜひぜひお願いします。
はい、あの商品ですよね、はい、あとあのお店の商品、いろんなこうパンとお菓子あるんですけれど、
はい、
どうですか、だいぶ変わってきてますか。
そうですね、
以前からと、
まあ、材料がやっぱりこうまだ日本のものと向こうのものと違ったりとか、最初は本当にそれが分からなくてですね、向こうから帰ってすぐに日本で店を出したもので、
向こうから帰ってというのはドイツですね、
そうですね、
はいはい、修行されて、
そうですね、はい、普通日本でやってて日本の材料を知っててという形になるんですけど、直でやったもので最初はそこがものすごく苦労したんですが、
はい、
今はやっぱりいろんなものが入ってできてるのと、逆にこのいろんな日本の食材をうまく使えるようになってきたという部分では、そういう意味でやっぱり商品自身もあの変わってきてると思いますし、うんうんうん、あと日本の食文化は非常にレベルが高いので、
あ、そうですか、
あのそこに向かって自分ものすごい勉強になったなっていうふうに思ってますね。その分レベルは少しずつでも上がってきてると思います。
そうですか、はい、いつ食べても美味しいですけど、
いえいえ、とんでもないです。
あの当初から、あの一番人気があるというか、ずっと続いているものとかって何ですか。定番というか
お菓子ですか。
はい、
お菓子はあの僕個人も非常に好きなんですけど、
なんだろう、
あのすごく一般的でベタで申し訳ないですけど、はい、シュークリームですかね。
わ、めちゃベタですね。
めちゃめちゃベタなんですけど、僕もうちの商品が一番大好きというか、はい、
そうなんですね、
はい、休みの日は、はい、たまに僕出勤すると、あの従業員が僕用にシュークリームを取っててくれますね、朝ごはんに。
あ、そうですか、はい、そっかそっか、シュークリーム私も好きですよ、
はい
はい、え、あと、うん、あの私この夏すごいまた気になってたんですけど、
はい、
あの話題になってましたよね、ネットなんかでも。
ネットで話題、
はい、
はい、
桃のやつ。
あ、桃太郎ですね、はいはいはい、だいぶおかげさまで、はい、
ね、
定番化してきまして。
そうです、あれ何年前からあるんですか。
ですね、そうですね、3年ぐらい前からはもう確実にやってきてますか、うんうん、4年、もう4年ぐらいになるのかな。
あ、そうですか、
はい、なかなか小さい小ぶりのものはあるんですけど、うちのはちょっと大ぶりっていうか、
大きな、なんと贅沢なっていうふうに思いましたよ。
もう丸ごとなんですけど、ね、それもちょっと大きいので、うんうん、やっぱりその方が、あの桃農家、元うちの従業員が、はい、岡山で白桃農家をやってまして、うんうんうん、その旦那さんが本当に一個一個全部うちのためだけにこう厳選したものを直で送ってくれてるので、
うん、
あの間違いなくて、その人が言うには大きい方が本当は美味しいんだって言われたのがあったので、
うん、
じゃあこれを丸ごとにしてみようと、
うん、あ、そう
はい、するのがきっかけになって現在に至りますけど、もうこれは本当皆さんだいぶ定着してきまして、
うんうん、
おかげさまで毎年毎日完売をさせてもらってます。
そうですか、
はい、
まあ、あと今年はあのバームクーヘンが結構話題になっているので、
おかげさまで、
はい、フェルダシェフさんの方でも、
はい、
結構売れ行きいいんじゃないですか。
ありがたいことに、あのうちはあの本家本元というか、そのドイツのバームクーヘンを作ってますので、
うんうん、
そういう意味ではちょっと全国的に見てもその数が少ないというか、
うん、
あのその方がのちょっとバームクーヘンですので、おかげさまちょっと引き合いは今しっかりいただいてまして、
うん、
もう頑張って焼くだけなんですけど、結構大変なんです、
はい、あ、そうですか、
ね、時間がかかってしまってですね、
はい、まあ、取材中に見せていただいた時はこうね、はい、こうくるくる回しながら楽しそうな感じで作られていましたけど、
はい、
ね、いろんなご苦労もあるのではないかなと、はい
はい、
思います、
はい、
まあ、そういったね、もうこうやって話してるだけでも、もう食べに行きたいなというふうにね、
ありがとうございます、
思いますけど、フェルダシェフさんはね、はい、お店のところでも食べることができるので、
はい、
こちらもこれからの季節というか今の季節まさにいい時ですね。
あ、今すごい気持ちがいいですね。でやっぱり昨日も風が本当に吹いてて、うんうん、皆さん結構ゆっくり楽しまれてます ね、
はい、ね、はい、私もあそこでゆっくりね、こう自然の風を感じながらね、あのいただけるのが嬉しいなといつも思うんですが、
はい、
まあ、でもそこで私たちは気持ちよく食べていますが、うん、作られる方は結構いろんな苦労あるのではないかなと想像しますが、はい、
そうでしょう、ね、非常に皆さんから、ね、見ると本当にいい雰囲気でとか、うん、うまくいってていいですねとか、
そうそう
そう、事業的にもですね、
もう20年近く、ね、されていてすごいなと思いますが、
とは思うんですけど、僕自身はもう本当に常に危機感を感じているというか、
危機感、
そうですね、
こんな人気店なのに、
いえいえいえ、やっぱり 食べるものですし、はい、何かがあってはいけないですし、うん、それに今その SNS だとかでやっぱりいろんなものがこう情報がすぐに、はいはい、拡散してしまうっていうのもありますので、本当にもう気が抜けないというか、あとはめくるめく、ね、いろんなあの労働時間だとか、
はい、
あの個人あのあれあの最低賃金だとかいろんなこともそういう法的なものも、ねはい、ね変わってますので、はい、だからとにかくあのちゃんとできることを人としてやれることをちゃんとしていこうっていうことを常にうちはあのモットーに授業には言ってるんですけども、いう思いを持ちながらあの、うん、頑張ってます。
なるほど、はい、まあ、でも結構お菓子とかパンとか作るのもハードな仕事なんでしょうね。
そうですね、ただ、まあ、あの基本的にはそのお客さんがやっぱりそれで美味しかったとか、うんうん、あの言ってもらえる言葉にも本当に僕らは単純に喜べるというか、嬉しいってそれで気持ちがもう本当に変われるので、
はい、
あのこれは本当にこういう仕事をしている醍醐味だと思ってますし、それを一番大事にしていきたいと思ってます、
うん、そうですか、
はい、
まあ、きっとね従業員さんも、ね、あの出産してまた戻られたりとか、あの本当にお仕事がお好きでされているのではないかなというふうに思いますけど、
そうですね、
あの、まあ、今回取材させていただいたのはシニアワークということで、はい、シニアの方もこれからはどんどんあの、ね、来ていただいて働いていただきたいという思いがあられるということなの で、
そうです、ね、はい、
あの後半はそのあたりのお話もちょっと伺っていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
それではここで曲を1曲挟みたいと思うんですが、
はい、
ウルフルズ、
はい、
お好きなんですか？
あのさっきパッと目につきまして、はい、なんか元気出したなと思いまして、
そうです、ね、はい、景気のいい、ね、
そうですね、ですね、ただ単純にそれです、
はいはい、それでは元気に聞いていただきましょう、はい、ウルフルズで万歳。
イエーイ、君を好きでよかった、このままずっとずっと死ぬまでハッピー、万歳、君に会えてよかった、このままずっとずっとララララ二人で、つまらないことで君を困らせて、思い出すたび赤くなる、笑っちまうくらいに毎日はすげえすげえ幸せな気分の時は、帰り道で君を思い出す、コンビニをうろうろしながら思い出し笑いを噛み殺す、ダサい格好はしたくない、歳は取らないように、作り笑いなんかしたくない、だからベイベーそばにおいでよ、イエー、君を好きでよかった、このままずっとずっと死ぬまでハッピー、万歳、君に会えてよかった、このままずっとずっとララララ二人で、いい女を見れば振り返る、本当スケベ俺の頭の中でも、やっぱグッとくるほどの
本日のゲストはコンディトライフェルダーシェフの田頭京さんをお迎えしてお話を伺っております。後半もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、まあ、先ほど前半で少し触れましたけれども、はい、シニアワークということで、うん、はい、まあ、お若い方もねたくさん働いていらっしゃいますが、
はい、
年配の方にも働いていただきたいという思いがあるということなんですが、
はい、
そうです。このように思われるようになった何かきっかけみたいなものがあるんでしょうか。
そうですね、基本的に代で言えば僕は実は菓子屋の3代目でして、
うん、そうですね、
生まれた時からもう家にずっと職人さんがいてですね、
はい、
実は自分のお店 のフェルダーシェフのオープンの時も当時多分70、80前だったと思うんですが、
はい、
僕が子供的に働いてくれていた方が手伝いに来てくださいまして。
そうなんですか。
そうなんです。それがその方の働き方を見た時に、すごく僕自身がこう勉強になるというか、
はい、
そういう、まあ、職人の世界なんてやっぱりこういうもんでやっぱりもう身についてますので、やっぱりきっちりやってくれる。だから僕そのシニアの人に対してだからというよりももう逆にやっていただけるんであればというような気持ちもちょっとあるぐらい、多分学ぶことが多いだろうなと思ったので、
うんうんうん、
これは積極的に今こういうやっぱり人手が足りないとか、うん、労働時間が短くなったりとかで難しいところをぜひ一緒にちょっとやらせてもらえたらなという気持ちで今回応募させてもらいました。
あ、そうなんですね、はい、今現在はシニアの方というのはいらっしゃらない。
あ、今はですね、うちの81になる母親が、うん、毎日、
はい、
もう毎日来てますね。
あ、毎日もされてらっしゃるんですか。
いや、日中にちょっとやっぱり喫茶の洗い物とかを、
うんうんうんうん、
あと従業員のお弁当とかお味噌汁を持ってくるもので、
ま、そんなことまで。
そうなんです。食べるものを作るのが好きな。
ありがたいですね。はい、
でそれからもうずっとしばらく洗い物とかみんなが使ったダスターとかをこう全部きれいに洗ってくれるのを、あれも3時間ぐらいして帰ってくれるんですけど、その中でも自分で仕事をどんどん見つけていってくれますし、こっちが何とかしてじゃなくてですね、そういう姿を見て、それでその仕事が非常にやっぱり綺麗なんですよね。でお客様がいらっしゃってもやっぱりちゃんと挨拶やこうちゃんとやっぱり当たり前のことをしてくれることが、僕らからしたらそれがすごいちゃんとしてて、これは全然いけるじゃないですけど。
あ、そうなんですね。
うちの母で実験ではないですけど。
お母様はいつ頃から出られてるんですか、お店に。
あ、もうずっと前から来てたんですけど、急になんかここ 1,2 年からなんかそうやって洗い物とかをして帰るようになり、だんだん時間が長くなり、
はい、
で、はい、たまに夕方とかもひょっこり来て手伝ってくれたりとかすることが、まあ、81ですから、最初はと思ってたんですけど、
はい、
これが意外と、もう今最近では母親のところに荷物みんなが洗い物残しておくようになっていますいう感じ。
そうなんですか、はい、でも本当今70代60代70代の皆さんの方すごく元気ですもんね、はい、
当然元気ですよ ね、
はい、ですのでぜひねその力をね、
はい、
こう仕事に、ね、生かしていただけるとすごいいいのかなというふうにね思いますし、やっぱり私たちがやっぱり勉強になりますよね。
そうですね、正直僕めちゃめちゃ期待してるというかですね。
そうですか、
はい、ですから本当に気軽に声をかけていただいて、
はい、
短時間でも構わないので、ぜひ一緒に働いてくださいという感じですね。
そうですか、はい、はい、まあ、今回西広島タイムズさんの方の記事でも、はい、募集載っておりますので、ぜひ皆さんご覧いただいて、やってみようと思われる方はちょっとお気軽に、
そうケーキ屋さんだからとかそういうの気にしないでぜひ気軽に声をかけていただいて、
はい、ケーキ屋さんだからって気にしないでっていうのは
まあこれ最初に話いただいた時に、はい、逆に一番ハードル高そうなところっていうふうに言われてですね。
あ、そうですか。
イメージ的にですね、なんだかやっぱり、まね、
こうそっか、
なんですかね、若い方の女の子の夢見的な感じのイメージなんですかね、
はい、
なんかそんな風に言われてそうですよねって飲食だったらあれなんですけど、ちょっとケーキ屋さんにっていうのは
私逆に行きたいですけどね。
あ、いや本当ですか。いやいやそうじゃなくて、はい、選ばれる方が自分たちは行けないんじゃないかという意識を持たれると言ってても逆にそんなことないですという意味でもう含めてですね、
うんうんうん、
逆に全然元気で一緒に若いのがいっぱいいますので、
はい、そうですよね。いろんな年代の方がね、こう一緒にこう学び合いながらできるっていいですよね。
そうですね。あとうちのスタッフは非常にみんな人間がいいので、
はい、
ちゃんとコミュニケーションもしっかりとってやっていけると思います。
うん、そうですね。はい、まあ、ぜひご連絡ねいただければと思います。はい、気軽によろしくお願いします。
お願いします。
はい。でも高城さんはやっぱりそうやってね、いろんな方をこう、まあ、雇われながらお仕事をする上で、はい、まあ、経営者として、うん、まあ、職人としても、はい、なんかこう大切にされていることとかなんかありますか？普段の暮らし、まあ、これからね、まあ、厳しい世の中というふうに言われてましたけれども、なんか先ほど打ち合わせで、うん、やっぱり皆さんによく話をする、コミュニケーションを取るということをすごく言われていたのが、はい、私はちょっと残ってるんですけど、なんかいつも言われてるんですか、ですね、皆さんには。
さっきそうですね、さっきもちょっと危機感を感じてとか言って、うん、ストレスたまらないんですかってさっきと言われたんですけど、はい、僕は意外と何でも自分の言いたいことっていうのは言葉に出して、いくので、吐き出してる分そのみんな常に僕の考え方とか、うん、みんなの逆に考え方も同じように、うん、コミュニケーションをしっかりとってるので、うん、何が質問だったか分からなくなってしまったんですけど、
うん、結構いろんなこうコミュニケーションを取られてお話をされていらっしゃるんですよね。
そうですね、とにかくみんなのこう意見とかは常にこう、うん、しっかりつながってると勝手に思ってます。
あ、そうですか、
はい、
特に高橋さんが皆さんに言ってることってあります？これ大事にしてっていうことで、
ね、僕ははっきり言って自己保身ですかね。
ん、
自己保身です。
自己保身、
自分を守ることっていうことですね。
うん、
ということは自己責任と思います。あ、
なるほどなるほど。
やっぱり一つ一つやることにも対しても、うんうん、お菓子作りに対してもそうですし、うんうん、自分の責任というものをきちっと取らせるっていうこと、うん、プラス自分の身を守ってもらうことも、上司が悪いとか、
うんうん、
何か、ね、家庭に問題があるとかそんなことも含めてこうそこをちゃんと言っていただくというか、
うん、
我々だからオープンな常にディスカッションしてる分会社なんではないかなとは思ってます。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、まあ、でもすごくね雰囲気が良くて私もね行くとすごく気持ちよくくつろいで
長
居してしまうんですけどね。ぜひこれからもね素敵なお店を作って行っていただきたいと思いますが、はい、これからはなんかこんなことやっていきたいとかありますか？
そうですね、もっともっと今、まあ、こういう時代もありますけど、うん、自分の専門職をちょっと出していきたいので、もっともっとドイツ的なものをもう商品として、
ね、
出していきたいですし、それを廿日市の中で、
う
ん、やっぱりこの地元廿日市っていうのは僕も非常に本当に好きな町なので、
うん、
いろんな方とつながりながらそこを PR していければいいかなと思ってます。
そうですね、
はい、
まあ、高城さんはドイツの方で8年間学ばれて、
そうですね、
こだわりを持って作られて、はい、もうザ職人という感じがしますけれどもね。
いえいえ、
ぜひぜひこれからもね美味しいねお菓子たくさん作っていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、この地元廿日市、まあ、フレの方にもありますけれどもね、はい、発展していただきたいですが、この地元の一番いいところって どんなところだと思われますか？
はい、僕はですね、実は地元は広島の観音だったんですけども、うん、こっちへ店をやるのに廿日市に来た人間なので、僕の地元っちゃ地元じゃないってないんですけども、廿日市に来てよかったのは、とっても本当に皆さん人間性というか、いろんな方が本当に気持ちよく声をかけてくれますし、バックアップもしてくれますし、本当に住みやすい街っていう、僕はもう廿日市愛が止まらないんですけど、環境もいいですし、
うん、
そうですね、これからもそれをもっともっと皆さんといい意味でつながりながら協力し合いながらやっていければなと思ってます。
はい、はい、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。
お願いします。
では最後になりますが、今は聞いてくださっているリスナーさんにメッセージと、これから あの美味しいお知らせもあるということで、それも含めて、はい、はい、お願いします。
はい、まあ、今日はあの意見あのいろいろありがとうございました。聞いていただいて、それでこれからのことなんですけど、やっぱりこれからはちょっとまたうちにはシュトーレンっていうあの一つの
待ってました、
はい、あのあれがありまして、その前に実は再来週ですかね、はい、三越さんの方でもちょっと出店が、
はい、
あのバームクーヘンの博覧会がありまして、22日から28日なんですけども、
はい、
その時に温かいバームクーヘンをデザートのプレートにして、うん、あのイートインコーナーで今回初めてやらさせていただきますので、うん、
はい、
それも含めてその後あのシュトーレンの販売が11月16日から開始いたします。
はい、
今年もしっかり作り込んでいきますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
もうこれから本当に、まあ、いつも美味しいですけれどもね、いえいえ、特にお菓子の美味しい季節ですのでね、楽しんでください。
はい、
またこのシニアワークについてもね、ぜひぜひ皆さんチェックして働いてみたいなと思われる方は応募よろしくお願いいたします。本日のゲストはコンディトライウェルダーシェフ、高城京さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
最後はこの曲、高城さんからリクエストいただきました、二階堂和美の命の記憶、この曲をお届けしながらお別れとなります。
いくつになっても生き生き働けるまちづくりを応援する番組シニアワーク廿日市、お相手は咲田恵美子でした。
76.1 FM 廿日市。